ただいまより昭和52年4月5日朝のご理解をいただきます。
ご理解第69節。真言は見やすいものじゃが、皆氏子から難しをする。3年5年の真言ではまだ迷いやすい。10年の真言が続いたら、我ながら喜んで我が心を待て。日は年月の始めじゃによって、その日その日のおかげを受けていけば立ち行こうが、見やすい真言をするがよいぞと。今朝方からお夢をいただいたんですが、そのお夢の中に、現れてくる人たち、それぞれの新人講師というか、またここは改めなければねばというような、感じていただいたんですけども、ある人が今哀楽でお金が足りんっていうのがあるから、これ使っといてくださいと言ってから、白紙に包んで、まあ一束が100万円と思われるのを3つ持ってきた。そして修行茶碗に、ちょちょこれを作っておいてください。してからその持ってきているところをいただいて、その方がどういうふうなことかというと、神様のおかげさえいただけばどんな御用でもいただきたい、いやいただくと自分でそう思っておるわけです。本当に今、例えば商売の商売が大繁盛のおかげをいただいて、そしてどんどん利益が上がるなら、もう哀楽にどれだけでもお供えがしたい。いかにもそれは素晴らしい考え方のようですけれども、今の白紙に積んであるということはもう無条件、哀楽のためならば儲けさえさせてもらえ、何歩でもお供えすると、いわ以前が作るところもそういうような考え方がありましたですね。そのことを私は神様に今朝からお願いさせてもらったら、ネズミ小僧って言われていたんです。なるほど、こそこそしっかりその働く方です。ネズミ小僧のような考え方っていうのはですよね、それこそ世の金持ちとか大名とかといったような屋敷だけをその荒らしても、言うな金の有り余ったようなところの金を盗んでは、それを貧乏な人たちに配ってもらう。ですから貧乏な人たちはやはり神様のように言うですけれども、やっぱり泥棒は泥棒、ね、だからこういう考え方ではいけないことがわかりますですね。おかげさえいただいたら、おかげをいただいた暁にはもう惜しげはしげだし、哀楽のためならどこなかで伝つことは惜しくはない。いかにもよかろうとあるけども、それはいくらね、有り余ってるところの金を持って取ってきて、そして貧乏人にやっていわば人助けをするんだというのとあんまり変わらない、50歩100歩です。本当にお互いの信心が、ね、信心が分かれば分かるほど、本当にお役に立ちたいの一年、ね、 少しはましなお役に立ちたいというその一年の信心ができずしてですよ、おかげさえいただきゃどれだけでどんどん失いやす、こんなこと、こんな例えば良くない考え方ないです。本当にお役に立ちたい、自分のようなものでも神様が使うてくださるならばどんなふうにでも使うていただきたい、その一念を燃やす信心がまずできなければいけないということなんだ、ね、こんなに心が汚れ果てておっては神様が使いようもなさらない、こんなに無力力がない私を神様が使ってくださるはずはあるまい、その力をいただきたいためにお役に立ちたいのその一念を燃やせば燃やすほど、人が一遍前なら二遍前、ね、人が一時間ご理解いただくなら二時間いただくというくらいのです、熱意を燃やして初めてお役に立ちたい、そこから生まれてくるというならば財なら財のいい場合であって、そこから生まれてくるなら利益金なら利益金、そういうそこからです。生み出されてくるものであって初めて、ね、お役に使うてくださるということになるのです。だからそのお役に立ちたいの一念を燃やさずしてです、ね、言うなら働かずしてです、ね、楽によその金を持ってきておいて、それがいかに貧乏人に貧乏人を助けるためにいかにその金が使われてもです、自分が心臓流して働いたお金、そのお金がです、ね、気の毒な人にまたは社会のために天下国家のためにというのに使われるならそれは素晴らしいことだけれども、ね、まずは私は、ね、その前提として本当にお役に立ちたいという一念を燃やす信心がなせなきゃならない。私は今日お読みいただいたのはそういうことを考えておる第一人者だと思うけれども、ならそういう人たちが哀楽にいくらもあるかもしれませんよ、ね、儲けさせてもらえば度が少ないお世話にしたい、そしてそのなら儲けさせていただくことのために一生懸命頑張ろうともしなければ一生懸命信じもしない、そういう甘い考え方では神様がそんなことで乗ってきなさるはずがない。記念祭にはこうもしたい、ああもかけていただきたいという本当に一念を持っとるなら、記念祭を目当ての言うなら新人修行の方がまるっていけなければいけないということですね。次にはね、あらそこから参ってきとった時には立派な紋付き袴をつけて参ってきとったがと思いよったら、次には普段着を着ておられるとこ行ったり、それではそのことを私神様にお願いさせてもらいよったらね、あるいわばごまかし半分の生活をしているわけです。その人だからそのみんなが見るとこだけではきちっと紋付き袴をつけてるわけです。はあ、あの人きちとした人だから眉毛があるまいとみんなを信用させるために紋付き袴をつけた、そしていよいよごまかしで行くときには普段着着て出ていけるというようなご理解でした。そんな人がありますよ、ね、また次には上下の上の方だけ起きと下の袴を履いてない件で神様はだらっとこうなりますよね。そして自分はそれこそ神様をつけたようなきちっとした信心ができておるように自分で思っておく、また御神酒をいただきたい ね、おみきをその誰かがやろうと言うてるからもらいに行くよ。ところがその、まあ、よく昔あの農家なんか行きますと予感した中にとっくりが転がっておりましたがね、昔のとっくりが一緒どっくり、そのもう古い一緒どっくりと二ご飯どっくりというのがあった。それを二本だから一緒ご飯ですよね、のとっくりを持ってきよるから、後口がそれで中に株の部屋取ることあるとっくり持ってきたって、どうして入れてやれるねって、それ二ご飯どっくりってなんて言わずにね、二食か三食くらい入るとっくり持っておいでと私は言うておる。お夢であった。一緒じゃいかん、二半とっくり二本じゃいかん、中途半端じゃいかん、暇さり月まさり年まさりのおかげをいただきたい、これはみんなの願いけれども、その自分時代ではない、それこそ子にも孫にも伝わっていくような信心と徳をいただかなきゃならない、ね、それこそ偽も三世も偽も三世もとこういうんですね。私が二世か三世ぐらいいるぐらいということは大まさりという意味だと思うんですね。置物が小さい、二ご飯とっくり二本というのは中途半端、一緒どっくり持ってきよるけれども、その一緒どっくりにあってもお酒入れてやられん。それはもう長い間旅館したか中に入っとったの、中に株の入っとるってことは漢字のとっくりなんだ。だから私がそげんとには入れてやられん、二所どっくりか三所どっくりか持っておいでって私が言っておるところで、二所か三所かということが、ね、二所よりも三所、親の代より子の代、子の代より孫の代という意味なんだ。だから本当に大まさりのおかげをいただきたいというのは中途半端な信心ではいけない。いや、私一生はといったような信心ではつまらん。その私一生でも中身が体を入ったんじゃダメ。私は今日は皆さんに手からいただいたこれをみんなはっきりいただいてるんですよ。誰だか。それがみんなそういう程度の代表ばっかりです。今の私が言うたのは。私は紙紙もつけてですね、下の方に袴入ってないのに。とらんというなんかもう本当にその人にその人が聞いたら あら僕の根性とすぐ分かるような感じです。下の方がだらしがない、自分の関心をつけたことは決まっては、ね、例えばですよ、3年5年の新人では我ながら喜んで、ね、10年の新人がついたら我ながら喜んで我が心を祭り、新人が見やすいという新人ということはです。今日は私が今4人ですかね、5人の方の例をとって申しましたが、そういうようなものではない新人、そういうものが改められての新人、例えばならネズミことじゃないけれどもね、おかげさえいただき、私はもう本当もうおしがいなし、もうどうしくねおかげいただきたいと思う。教会にお金のおかげときにはもういつでもそのどうぞと言って使えれる、もう私はもう湯倉財産に本当にのしつけてしまうと言うておることが決してそれは嘘じゃない、本当に思っておるわけです、ね、本当に思っておるけれども、そんなら本当にお役に立ちたいという一念を燃やしての信心ができてから出なきゃいけないということだよ、ね、お役に立ちたい一念が改まりもその磨きもする、きちっと神様もつけさせてもらおう、人に見せるときには紋付き袴、ね、自分が悪いことするときにはもう普段着と言ったようなものでは、ね、だからそういうのでは言うならばお水の新人じゃないのです。だからそういうところが改まられての新人は見やすくて楽しくてありがたい、いわゆる哀楽理念を元にするというのはそういうか雑な考え方、間違った考え方、いわゆるごまかし半分とか、または、ね、 言うなら中途半端の信心では、いつまでたっても信心は難しいです。信心が見やすいと言われ思われる、ね、もう本当にお役に立ちたいの一念を燃やす、そこから信心が見やすいものになってくるんです。神様が働きなさるんです、ね、本気で神様をお役に使ってやろうという働きが生まれてくるんです。天地のリズムが本当に身近に聞こえてくるようになるんです。それこそ10年と信心がついたら、それこそ我ながら我が心が拝めれるように、祀れれるようになるんです。昨日も市内会でお話ししたことでしたけれども、例えばね、なら今度学園に行きます修行者の方たちが、昨日のご理解で言うと、本当のプロを目指して、新人修行に取り組んだわけです。今まで長年新人しておったけれども、やはり中途半端だった。お前がしろ、拝めしよう、お願いもしよう、おとつの何たらかも知っちゃおう。けど自分自身が本当にプロを目指したところからです。もう本当にそれ目覚ましく変わるですね。そのことに専念するですから。ですから、信心がもう見やすくて楽しいものになってきたんです。昨日、国威が出てきた、この学院に行く人の。で、私は申しました。今度はこの国威が来てたら、またもっと変わるよって言って話したことでした。ね、人とその国威に憧れの念を持っているんですから。不思議です。国威が来ると、本当に、もうそれこそ初々しいでまた信心ができるようになるんです、ね、そういう人の信心の根本的基本とでも申しましょうかね。信心とはもう本心のとはもう磨くもんだと、日々の改まりが大事なんだと、それを哀楽理念はそれぞれの角度からそれを解くわけなんです。やっぱりね、それけんなら、普通一般信者だからもう自分なプロじゃないから、アマだからと。と言うておったんでは、信心は見やすいものにならないです。信者でも、やっぱり本気で信心を身につけたいと思うならばです。今、幾人かの人たちの例を言うと、そういうことを、ところは自分には ない。以前はそうだったけれども、そこを改めたというような内容があって、初めて信心は見やすいものになってくるんです。ね、その日その日が立ち行けばということは、もう膝ごとで言うならば、毎日が続けられておるという信心であったなら、10年経ったって20年経ったっておかげにならんです、ね、もうどうやらこうやらその日その日食べちゃいけよ、そういう意味ではないです、ね、その日その日がです。本当に神様の働きを実感、たとえどういう貧乏しておっても、必要な時には必要に応じて神様がおかげをくださる。そのありがたさがその日その日なんです、ね。神様のおかげが分かっても、その日その日が立ち行けば、今一遍に巨万の富をおかげいただかんでも、この生き方で生ければ、必ずおかげが受けられるという人の確信を持った、その日その日でなからなければいけないということであります。見やすい信心をするが良いぞと、ね。だから、見やすい信心とは、まず、今日私の里ずらっと例を申しましたような、そういうものはない私。そこから、哀楽理念に基づいた修行ができる。中途半端でもなからなければ、ね、神様が、ね、おかげさえくださいや、どれのおかげでいいんだと、それは決して嘘じゃない、本当に思うとると、ね、もう白紙で、いわゆる無条件で、ね、どんな御用でもさせてもらいたい、という願いだから、いかにも神様が聞いてくださるかのようにあるけれども、神様はお供えが欲しさに御用させたいから、おかげくださるじゃない。その お役に立ちたいという一念を燃やさせてもらう信心。そこに本人の助かりがあり、ね、そこにお役に立つことになって、 かにも助かるということにもなるのです。まず自己の助かりを願っておられる神様なんだから。ね。今日は、いわば、見やすい新人と言われるけれども、やはり見やすいことはない。ある意味での新人の一つの、一線上に出る。その一線上に出たら見やすいということは聞いていただいた、ね。どういう一線上かというと、先ほど例を持って申しました。そういうところが改まられて、新人とはこういう考え方ではダメ。ごまかし半分ではいかん。中途半端ではいけない。ね、そういうようなものがございましたよね。自分に金銭を持たすんならもうどれだけ美しいことにするばってという人ほど金銭には恵まれんです。ね、その根本になるものが育たなければ、それでこそ初めて新人は見やすい、いやもう見やすいというよりも楽しをしてありがとうして、そして愉快でというような新人が出る。これは一般信者はそげんと言わずに、ね、愛楽にご支援をいただく人たちはみんなそういう一線上に出てからの信心、ね、そういう信心がいや10年と続いたら我ながら我が心が祭れとおっしゃる、祭れれるような信心を目指す。これはプロも泣かなければ甘もない。これも昨日、説明会でお話したことでしたけれどもね。お粥を受けるということ。お願いをして、例えば奇跡的なお粥をいただいた。ね、それなら誰だってありがたい。信心中、神様ってありがたい。ところが一心の誠を表しながら信心しておすがりをしたけれども、おかげに反対になった、ね、そういう時にです、信心したけれどもおかげいただきられちゃったとか、おかげをもらえちゃったというようなことではなくて、ね、これは神様のご都合に違いはない。ね、神様が、ね、よりおかげを、本当のおかげをくださることのために、ね、または、やれいたや今見かけておっしゃるんだから、それによって無垢の手配をいただきよう。いや、これはまだ私の信心が足りんのじゃと、一段と信心を進めていけば、そこからお会議を受けられるとおっしゃるようなね、そういうさまざまな問題が自分たちのお会議を受けていくという時に、お会議を自分の思いはなくだったら、もうお会議をかけて言わはずはない。けどもそれと反対の時にです、今だけ申しましたような、いただく止め方ができるということが信心。それはちょうどあだなえる縄のようなものだ。そこから強い縄ができてくる。思うようにならんこととなることがです、ね。それをどちらもおかげとしていただけれる新人でなからなければ、3年5年の新人では迷いやすいとおっしゃる。迷いやすい。ね、そこが分かって初めて迷わんで済む。いや、一切が信頼と。ね、これによって、私はいよいよ丸をしてくださろうとする神様の働きとして受け止めていくことができる。信心にはね、そんなに良いことの明けということじゃない。それはもう、あざなえる縄のようなもんだ。それをいただき抜いて強い湯ならつなができる、ね。だから、そこのところが信心の湯ならば、妙ということにもなるのです。願い殿のおかげいただく、またそれをくださるような神様がもしおられるとするなら、それはもう堕落の神様だと思います、ね、また堕落のおじこに必ずなるです。 今日はそういう信心は見やすいということをですね、信心という信ずる心、信心とは真心、信心とは神心、そういう信心の第一線上に出てからのこと。だからそれこそプロではないじゃなくてもですね、本当に信心によっておかげをいただきたいという一念を燃やすならば、そこのところがまずはできて、そこからの信心になっていくときに、初めて信心は見やすいものだと、ありがたい楽しい、いや愉快なことにすら信心がなるんだということを言っていただきます。